君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
LP レコードから CD、 そして DVD、 ブルーレイ、いくつもの時代を超えて今義歌隊で次のメディアが生まれようとしています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は1枚でブルーレイディスク40枚分という超高密度光データ記録ディスクの研究、義歌大電気電子情報工学系中村雄一先生の研究室を訪ねます。今日のお話はなんと我々おなじみのあの DVD とかブルーレイの次のメディアが先生のもとで開発されようとしている という。
そういうことですね。はい、頑張ってます
あの DVD よりブルーレイの方がたくさん容量が入るんですよね。
そうですね、はい、それだけでも数倍以上入りますね、
はい、じゃあ次のメディアはもっと入る。
もっともっと入ります。もう一桁以上大きいところを今狙ってます。
桁が上がる。
桁が上がるぐらい。DVD で 4.7GB。
4.7GB、
7GB で、ブルーレイが 25GB ぐらいですね。
ブルーレイが 25GB。 もうここでも桁が
一つ上がってる、うん、で我々が今狙ってるのはそれのさらにあの大きなところで 1TB という 1000GB ですね
お、桁が2つ上がってますけど。
2つ上がってる、ね
1テラ
だから今ブルーレイでもあのいいやつは100ギガ近くいくやつあるので。あ、
ブルーレイって一口によってもたくさん入るのもある、
うん、あるんです
カセットテープみたいですね。
カセットテープというかね、うん、あのもう表裏書いて二層に書いたりするとちょっと増えるんで、あの店じゃないですけどね。
ああ、うん、あ、業界ではそういうのも
あると。
A 面 B 面あるの
ある多分どっかで売ってると思うんですよ。近くにはありますね、そういうのがね。
だから1テラでいわゆる CD、DVD、ブルーレイのあの12センチのディスクに入れちゃおう、
はい、入れちゃおうと。そういうことです。
まだ世の中には出てない。
出てないですね、こういうのは。
CD、DVD、ブルーレイで次の名前はもう決まってるんですか。は
い、まだね決まってないんですよね
決まってない。
前作ったやつで HVD っていうホログラフィックバーサタイルディスクとかいうそういう名前にがついてます、
うん、今はそうやって言わない。
今はまだ商品化してないので。
あ、うん、HVD、
HVD
で1テラを目指そう。
1テラを目指すと。はい、
もう人間の欲望は尽きないわけですけど。
尽きないですね
なんでそんなに入れたいんですかね
今あのブルーレイで、はい、ハイビジョンが1枚に入りますよね、
うん、
でこの先さらにあのテレビの解像度もっと上がってきますよね、
うんうん、
でさらに 3D ができるかもしれない。
あ、
そうなってくるとブルーレイ1枚じゃ収まらなくなってくると。
この間あの名古屋の NHK の放送局に呼び出されて行ってきたら、はい、うん、もう入り口のロビーに 8K で大相撲をやってました。
そうですねそういうのを本当にあのまんまの画質で保存しようとすると、うんうん、もうブルーレイじゃ入らない。
ブルーレイでダメなんですか。
ブルーレイだと、まあ、1時間とかは入っても映画は入らなくなってきたり。
そうですね
長時間のスポーツ中継も入んないし、ドラマも長いもの入んなくなってくるし、
うん、今映画ブルーレイ1枚に入ってますもんね。
入ってますね。だからあれも、まあ、ある程度ちょっと解像度落としたりとかしてるやつもあるし、
うん、なるほど。そういう技術も今はあるわけ
ですね。あるわけですね、うん、だからまあ解像度落とすのは簡単だけどテレビも大きくなってくるし、うん、そのまま大きいので見たいなっていうことになると、うん、やっぱり1枚だけじゃ鍋で、
うん、2枚組
になっちゃったりするし、
うん、
3D だったら 3D にするだけで右目左目の2つの画像入れなきゃいけないし。
あ、単純に倍いるわけですね、うんうん、
そういうことを考えると、うん、やっぱり1枚たくさん入った方が明らかにいいですよね、うん、
じゃあテレビは 4K、8K の時代に入るのに、うん、記録メディアビデオとしては依然とした、
うん、もうそこに限界が今もう来てると。
テレビの画像はごめんなさい入りませんっていう。
そうそう、あの、まあ、落とせば入りますけどね、画質をね、うんうん、
それは嫌ですもん ね
、うん、それにあと別の用途だったら皆さんあのインターネットで、うん、あのいろんなインスタとか、はい、フェイスブックとかありますよね、うんうん、あのデータを保存するのにもなんか容量がいりますね、
うんうんうん、
今フェイスブックなんかだとブルーレイをたくさん並べてデータ保管してるらしいんですけど、うん、
はい、
それもいずれ限界というか、うん、1枚に入る容量が大きい方が保管するのも楽ですよね。
そうですね、うん、まあ、今まで我々テキスト系のファイルとか、うん、あの画像ファイルぐらいだったらいっぱい入ったんですけど、今動画をね、
動画がありますがね、しかも、うん、ハイビジョンの動画とか出てきますからね。
あ、そうですね、うん、そういったことを考えると、もう CDR や DVD、ブルーレイではちょっと、
もうそれだけだと足りなくなってくるので、うん、もうとにかく少しでも保管場所を小さくして、しかも、うん、あの長い期間保管できるようにしたいという
技術で
やると、
1テラ入れちゃおう
という、入れちゃいたいと
研究をしているわけです、
うん、ですね。
まあ、でも、うん、ブルーレイでも十分研究者の皆さん頑張ったと思うんですけれど、
そうですね、うん、
まだ。いっぱい入れられる余地があの12センチの中にあるわけです、
ね、そうですね、頑張って入れてやると。で、今我々がやってるのは、うん、ホログラムという技術を使うんですね。
ホログラムってあの平面だけど立体に
見える、そうそうそうそう、
あの虹色に見えるあれです、
そう、あれですね。あれを使うと、うん、1回の書き込みであのたくさんのデータを同時に読み書きできるんですね。
なんで？
それがあのホログラムという技術の特色で、あの普通の DVD とかブルーレイは01の信号を1個ずつ順番に読み込んでるんですね、あれね。
あの、もともと CD や DVD やブルーレイがなぜ信号が記録できるのか、うん、
はい、
その辺からちょっと教えていただかないと分からない
です ね、 からないですね。
レコード版ぐらいだったら分かるんですけど、うん、
ね、結局CD も DVD も全部一緒なんですけども、うん、結局0と1の信号を書き込んでるんですね、
う
ん、
コンピューターで計算する
んですかね。そうそうそうそう、うん、それをディスクの中に順番に靴入れてるんですね、あれ
0101
と、うん、でそれを順番に読み込むことでデータを読み取り書きしてるということです、うん、でホログラムの場合は1個ずつ書き込むんじゃなくて、いわゆるあの QR コードみたいなのがありますね、
う
ん、ああいうのを1回でボーンと書き込んじゃうんです、1回に。
へえ、あの単純にこう0101って書いてあるのが今までで、
今までで
これからは QR コードがダーって書いてあるようなイメージ。
そんなイメージです。 QR コードをちょっとあの光入れて、うん、うまく工夫してやって、それを一気に書き込んでやると。
いわゆる QR コードじゃないんですね。
まあ、QR コードみたいなもの
と、みたいなもの
、うん、まあ、見た目はほとんど一緒ですよね
それは普通のディスクじゃなくてホログラムがいいんですか？
ホログラムじゃなきゃ書けないんです。あのその CR コードを、うん、あの入れてやって、もう一個別の光を入れて、光 の、 あの干渉という現象を使ってやります、
はあ、うん、あの QR コードは普通に白黒の、ね、
白黒
印刷ですけれども、う
ん、だからあれも普通に読むときは、うん、あのそのまま読み込むんですけれども、うん、ホログラムリクメモリディスクの場合にはそれと別の光、基準になる光を同時に入れてやることで、うん、あのそれをうまく島として書き込んでやるんです。
ホログラムの QR コードみたいな。
そうですね、 QR コードのホログラムを書き込んでやると。
じゃあちっちゃくて見えないでしょうけれど、はい、もし見れたら綺麗、はい、
見たら多分綺麗キラキラしますね。
キラキラし
てる、うん、だから書いてあるものはもう QR コードとは違う形になって書き込まれるので、
うん、
読み取ることはできないし、セキュリティも良くなると。
でもその1個でいろんな情報が取れる、
取れてると。いろんな情報を1枚のところにポンと書き込めると。でそれを位置ずらしながらブワッと書き込むことによって1枚に1テラ書けるでしょうと、う
ん、それをディスク回転させて連続して読んでいくわけです。
読んでいくようにできると。
すっごい賢いコンピューターじゃないと再生できなさそうですね
まあそれは今のコンピューターがすごくいい性能いいから
できますね。今のコンピューターの性能で読めるわけ。
読めますね、はい、
へえ。それで12センチの中に 8K を
入れちゃうと、もっと入れちゃうと
1テラ分入れちゃおうと。
入れちゃいますと。あのシーズンものの DVD とかのドラマを1枚に入れちゃいましょうと、
うん
うん、そういうものを作ってる。
そういう研究っていつぐらいに始まったんですか？
ね、うちの大学で一番最初に始まったのが2000年過ぎぐらいですね。
結構昔からやってるんですね。昔からですね。
で、まあ、それで何年ぐらいやったのかな、5年とか10年ぐらいやったところで、まあ、一応できるということは証明したと。
おう、できたんですね。
できたんです、うん、その時はただし1回書いたらもう書けないと。あ、要素い代物
ラムじゃなくてロム
ってやつですね、ですね、うんうん、ができましたと。で、その後にじゃあ書き込むだけじゃなくて、はい、あの何回も書いたり消したりできるように
ラム、
うん、リードライト RW ってやつですね、
CDRW ですね、は
い、うん、そういうものを作ろうということで始めたのが10年ぐらい前だったと思いますね。
じゃあもう市販されててもいいような気がしますけどね。
なかなかそうはいかないところが難しいところがあって、
あ、まだ市販まではいかない、
行ってないですね。
先生はどんな研究をしてるんですか。
私はその中で、まあ、あの書き込み対、
うん、
あの
再書き込み、
再書き込みするために磁石を使ったメディア、うん、DVD のあの板のところに磁石の材料を塗って、うん、そこに書き込もうということをやってます。
まあ、今までもそういう光学メディアって磁石を使って書き換えるっていうことはやってたわけです、う
ん、昔それこそ十何年前に、うん、あの年取った人覚えてる MO ディスクっていうのがあったんですね。
僕も年寄りですから。
わかりますか。
仕事で使ってましたね。
そうですね、うん、それが一応磁石と光を使って書いたやつで、うん、それ以外は本当磁石だけとか光だけの記録が多かったと、
うん、
で光だけの場合にはまあ基本的に書き換えができ
ない、
特に難しいと、うん、絶対できないとは言えないんですけど、おうおう、今 RW の地位ではありますから、
うん、
ただホログラムの場合にはちょっと無理なので、うん、あの磁石を使って書いたり消したりして何回でも使えるし、うん、で磁石の材料って変質 しにくいので、普通の CD とか DVD とかっていうのは割と有機物の樹脂を使ってるやつがあるんですけれども、そういうので昔最初に作ったホログラムもそういう樹脂の材料を使ってた。
扱いやすい
し、うん、比較的コストも安くできると。
そうでしょう
ね。まあ、ただ、まあ、それはそれでいろいろと問題もあったりなんかしたんで、うん、それを磁石に置き換えてやれば長期保存性ももう何十年と書き越えちゃえば保存できますよと。
なんか僕らイメージとしては、うん、書き込みえるやつより書き込めないやつの方が長持ちしそうな感じがするんですけど、うん、はい、うん、逆なんですね。
逆というか、まあ、材料によるんですけど、
材料によるけど、
うん、ちゃんと選べばできるということで、材料的にはもううちで使っているのはいわゆる酸化物っていういわゆるセラミック材料なんで、はい、材料としてはもう一旦作っちゃえばずっと持つと、
うんうん、
あとはまあその磁石の性質をうまくコントロールしてやれば何十年持つようなものができるだろうと、
うん
う
ん、
いうことをいろいろと考えながら、それに適した材料の開発だったりとか、うん、書き方の工夫だったりとか、うん、そういうのを今やってる最中ですね。は
あ、でも書き換えもそうやって QR コードぐらいの情報量のやつをダーッと書き換えていくわけですよね。
そうですね。いや、まあ、書き換えとか書き込んでいくわけですね。
レーザーを使うわけ。
レーザーです。レーザー使ってバット一回に書いちゃうと、
うん、昔ね CD とか DVD とかの時代は赤いやつでしたけど、
はいはい、
ブルーレイはその名の通りブルーレイ。
青ですね。はい、
今度は何色。
今、まあ、うちが実験で使ってるのは緑色なんですけど、青、緑とか青とか、うん、その辺のレーザーでできます。
割と選ばず何でもいけるんですか、色は。
ね、細かく描こうと思うと青色とか緑色の方が細かく描きやすいので、
波長が
短いやつの方 が、
うん、
なんでうちは緑色を今使ってると。で他に青色とかでもできるっていう報告はありますね。
グリーンレイ、
グリーンレイ。
あ、そうやってやると1テラ
1テラいけるだろう。
ホログラムの次世代で作ったホログラムのディスクで1テラ
いけるだろうと。まだ計算上ですけど、
あ、うん、計算上いける、
計算上はいけることになってる、いけるはずということを信じて今やってると。
でもさっきね、実はまだここにはないんですけれども、先生 の、 あのノートパソコンの画面に実験中の画像が出てましたけれども、
はい、
もうディスクはあるじゃないですか。
あれはさっきお見せしたのはプロトタイプなので、うん、まだあれにはそこまで書けないです。残念ながら。
あとは何を解決しないといけない。
あとはさっきお見せしたあの写真は普通に基板に1枚の磁性体の膜をつけただけのやつなんで、
うんうん、
まあ、あれで書けるんですけれども、うん、本当に1テラ以上書こうとすると、
うん、
あれを何層も積み重ねた、うん、そういう膜を使って全部のレアに一気にボーンと書き込むような、うん、そういう工夫をしてやった方がいいだろうと
よく DVD とかだと2層になってて、うん、で一遍だーっと読んで、うん、で帰りにまたバーっと読んでくるっていうのはありますね、うん、そういう意味ではない、
そういう意味じゃないんですね。今度
一遍に何層も読む、
要するにたくさんある層に同時に全部書いて、うん、でまたそれを全部読んで
同時に読む、
読むとそういう風にする方が
たくさん読め、入りますよね、
たくさん綺麗に書けるということが今までの実験で分かってきたので、
へ、
うん、そういう構造でやった方がいいでしょうと。
そのたくさん情報が入った QR コードを、はい、さらに1枚だけじゃなくて2枚3枚4枚って読ませるわけですね。
そうですね、
うん、すっごい賢いコンピューターじゃないといけない気がしますけど、
うん、まあ、でもコンピューターは普通にやってくれれば、うん、あとは自然がやってくれるんで、
うん、
お利口なんで自然っていうの
それはシミュレーションの中だけじゃなくて実際にやってみて、
やってみて書い、まだそんな1テラまでのはいかないんですけれども、うん、実際に書いて読めることまでは確認して、ちゃんと読み書きできますよっていうのは分かってます。
あ、その何階建てぐらいがいけました？
今のところ10階建てぐらいかな、うん、まあ、1枚でもできるんですけどね、うん、1枚でもできるんですけど、それを10層ぐらいにした方がより綺麗にできるはずと、
うんうんうん、
特にこれはたくさん記録密度を上げていくということをするためにはそうした方が絶対いいということが大体今までのシミュレーションで分かってるんで。
それが成功したのっていつ頃の話ですか？
それは去年ですね。
去年、
はい、
今年は何を
挑戦？今年はそれで本当に、うん、まあ、1テラまではいきなり無理にせよ、うん、なるべく記録密度をどんどん上げていくということをやっていく予定ですね。
記録密度、
はい、要するに1箇所に書く情報量をたくさんやっていくと、たくさん書けるようにしてやると。
今まだ駐車場でいうと1台の枠が広々してるんだけれども、
うん、広々としてるというか、その10階建てのところに詰め込んでいくという作業ですね、
うんうんうん、
だからそういう意味ではゆとりを持って止めてるという
言い方の方が難しいんですか？詰め込む、
詰め込むのは難しいですね
読めなかったりする、
読めなかったりするというよりも、うん、お隣のデータと一緒に読んじゃうと。
はレーザーの限界、
レーザーの限界という、まあ、やり書き方の工夫ですね。
隣と一緒に読まないように。
そうです、お隣同士に書いたデータを一緒に読まないように、うん、あるいは読んだとしてもちゃんと正しいデータを抽出できるようにする工夫がいると、
うん、お隣ってものすごいきっと近くにお隣があるんでしょうね。
あるんですよ半分重なってるんですよ。
あ、重なってるんですか？
重なってるんです。
隙間なし、
隙間なし、同じところに100回ぐらい書き込んじゃうんです。
1テラ入れようと思うともう大変なんですね。
大変ですね。だからそれをたくさん書ければ書けるほど1テラを超えていけるかもしれないと、うん、
しかもね、僕ら CD でも信じられないんですけど、
はい、
適当にパーンとディスクをし、プレイヤーに入れてね、そしたらレーザーが、うん、もうほっ本当に細かいところに入ってる情報をピックアップで読んでくれる、
はい、読んでくれるんですよ、うん、
回ってるの見ても適当にこうカラカラカラカラって回ってるようにしか見えないんですけど、
ええ、
読めるんです、
ね、読めるんですよあれが、うん、でそれと同じことをやって、しかも同じところに重ね書きしてる、うん、したデータをそれぞれ独立したデータとして読んでこなきゃいけないと。そこのところがまだ完成してないので、
あ、
それが完成してくると本当に1テラが見えてくると、そういうことなんですね、
はい、今年始まったばかりですけれども、
はい、
先生の戦いがまだまだ続くわけですね。
続きますね
1テラっていうと、僕らパソコンの外付けハードディスクだとね、
うん、
もうすごくこう親しみのある
とこですね、
うん、たまに特売で売ってるぐらいの身近になりましたけれども、ね、あれもディスクといえばディスクですよね。
ディスクですね、あれは。
あれとやっぱりこう光学系のディスクは技術は全然違うわけですか？
あれは全然違いますね、うん、今のハードディスクは本当にやはり磁石で書き込んで、
うん、
磁石の NS の極が上向いてるのか下向いてるのかを、うん、本当にちっちゃい髪の毛よりも細いヘッドで読み取ってるんですね。
0か1か、
0か1かを読み込んで
読んでると、
読んでると。で我々が今やろうとしてるのはQR コードみたいな、うん、そういうデータをポーンと書き込んで、
うん、
それを一気に読み取ってっていうのをやろうとしてると。
ハードディスクも決してでかくはないじゃないですか。
でかくないですね。
やあれでいいような気もするんですけれども、ええ、あれじゃダメなんですね。
あれだと結局ヘッドと書き込み部が一体になっちゃってるんで、うん、それ以上小さくできないというし、あ、まあ、コスト的にもあのぐらいの感じなんですけど、光ディスクだとその円盤だけ特化 できるんで、うんうん、円盤だけのコストであればあれの数分の1でできるでしょうと、
ね、うん、レンタルビデオが、うん、ハードディスクじゃちょっとね、
ちょっと重いしね
高そうだしね、うん、
ええ、だから本当にあの DVD とか、うん、ブルーレイとかの、あの円盤だけで1テラ書き込みできるようにしたいと、うんうん、そうすればあの場所も取らないし、うん、コストも低く、いいものが、うん、いいものがいい画像とかたくさんのデータが持ち運びになりできるでしょうということを目指して頑張ってるところですね。
それにはこうホログラムという発想で、
そうですね、
取り組んでいる、うん、さらにそれの書き換えができるディスク
できるやつ、
うん、という研究をやってるということで、今日技科大中村先生に伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中村先生の業界用語は、
ホログラフィックメモリー。ホログラフィックメモリーっていうのは、あのホログラフィーっていう技術を利用して、あのデータを持ってる光と基準となる光をあの一緒に干渉ということをさせて記録して読み取るための技術です。で、 DVD とかブルーレイなんかの従来の円盤のディスクだったらデータを一個ずつ読み取っていくんですけれども、ホログラフィックメモリーだと QR コードみたいな2次元のデータを読み込むので、従来のやつよりも非常に早く読み書きができるようになります。だからあの大きなスーパーハイビジョンとかいう大きなデータを必要とする画像でも高速で読み書きできるんで、非常に綺麗に早く再生ができるような、そういう技術になります。
は一つ、いや二つ。豊橋の農業って施設園芸、高品質で高く売れるけど光熱費がバカ高いのだ。ゴミゼロの町豊橋の木下の悩みはゴミの減量。あれ、ゴミって電気にならんかったっけ。次週5月5日の天白の城は、今自治体レベルで取り組んでいるバイオマス発電を農家が個人レベルで行えれば、野菜ゴミが畜産ゴミが電気に変わるテクノロジー、早くもためで一軒の農家が始めているテクノロジー、技科大環境生命工学系、厚田陽一先生に聞きますを楽しみに。